はいはい、こんにちは。
こんにちは。始まった。
始まった。
こんにちは。
おもむろに始まりました、旅をするため。はい、もう70回になりますけれどもね、は
い、
記念すべき70回
本当、
はい、の収録をですね、なんとここは倉馬山のてっぺんです。てっぺんって言うんですかね。
奥の院
魔王殿。
魔王殿ですよ。
魔王殿で収録するとは思いませんでしたね。って言いながらも、このマイクを持ってきてるっていうあたりが、私ちょっとなんか、ナイスインスピレーションって感じなんですけれどもね、うん、今日は、はるばる、よっちゃんが、一緒に山に登りに来てくれていますのでね、はい、今日は3人でちょっと、ゆるゆるとトークをしてみたいと思っているんですけども、はい、久しぶりですね、ゆっちゃんね。
超久しぶり。嬉しいわ。
ゆっちゃんを何と紹介していいんですか。すごい、私、ねえ、付き合いは長いのに、なんて紹介していいんですかね。
何
って紹介。今、何をしている人って言ったらいいんですかね。
まあ、でも、もうずっとチャクラをやってるから、うん、もうチャクラが大好きで。
チャクラが大好きっていう言い方もちょっと聞き慣れない。
ね、研究して
チャクラを研究して、チャクラ研究家ですね。
研究家ですね、はい、セラピストですけどね。
そうですね。チャクラって何ですか、知らない人にちょっと説明するとしたら。
チャクラは、うんとね、私の中では最近思うに、うん、元気の源やと思う。
はいはいはい、
元気って気が元に戻るやから、うん、元の状態から下がってるからみんな元気がないっていうわけじゃないですか。要は元気がない状態でチャクラのバランスが崩れてる状態、
うんうんうん、
だから私はだからチャクラっていうのは元気、気を元に戻す元気の源やなって思ってます。うんうんうん、
ちなみにどうやって戻すんですか。
それはおのおの考えてください。
でもお手伝いをするわけでしょ。
そのしますします、
うん。どんなお手伝いなの？それは。
でもそれ一個一個一個に、うん、テーマがあるから、うんうんうん、例えば胸にあるチャクラだったら言ったらハート閉じちゃうわけだから、うんうん、心開けなくて自分出せないとか、うんうん、そういうのは人を見てた猫背の人とかがもうまさにそう。
あ、
だから、うんうんうんうん、そういうのは言ってあげる、
うんうんうん、
こうなってるよって。だから。
ね、
胸開けたらいいよとか、そしたら呼吸も深くなるよとか、うんうんうんうん、そしたら病気にもなりにくくなるよとか。
やっぱそのチャクラっていうのはまあエネルギーポイントでもあり、目に見えないものでもあるけど、その体の使い方とか、そうそうそう、ね、目に見える部分とやっぱりものすごく
近いと思う、ね、チャクラは。
なるほど、そういうチャクラを研究しつつ、その皆さんのね、元の気を戻すお手伝いをしているよっちゃんなんですけれども、
はい、
倉間山は結構しょっちゅう来ていると。
倉間山はしょっちゅう来てましたね。奥の院までは初めて来ましたけど、
どうですか、初めての奥の院。
やっぱでも気持ちいいですね、全然疲れなかった。
あ、本当に
結構歩いたよね。
結構歩いたね。
けど
どれぐらい歩くかな、現
状。下から行った
ら1キロ、まあ、でも 1.5 キロぐらい、
そうね、多分1キロちょっとぐらいじゃない、
うん、
そこから600メートルぐらいだったもんね、
下からだったらそれぐらい、
うん、
一番下から言ったらね、
もっと
疲れかな、
全
然でも疲れなかったね、
逆にケンちゃんはぁはぁ言ってましたけど、今日はどうしたんですか、ね、珍しいですね、疲れた、
飽き慣れないもの、
飽き慣れないもの入ってるから。そういうこともある。結構あるよね。そうね。でもね、さっきまあ、無事奥の院まで来て、で、ケンちゃんに雨の始めという、ね、のりとではないけどって言ってたけど、なんて言うんですかね、ああいうの、雨土の始めという、
大和
語りを漏洩していただいて、すごい気持ちよかったわけなんですけど、
気持ちよかった。初めて聞いた。
ねえ。私も、ケンちゃんがいろんな大和語りをこう、お風呂で、なんか、ね、漏洩してたりとか、やっぱ銭湯入ってると隣から聞こえてくるんですよ。必ずや聞こえてくるんですよ。あ、またやってると。ね、そういうのを聞きながら、その中でも、雨土の始めってすごい大好きなもので、ちょっと雨土の始めどんな ものなのか、さっきの説明をけんちゃんしてもらえますか。
うん。
うん。
参拝されてるから
、ね。そうですね。そうですね。はい、ちょっと静かに。はい。
山と語り。
そうですね。雨土の始め。
うん。
はい、
うん、まあ雨土って、まあ天と地とか、
うん、
まあそういうそのまあこの宇宙を感じて、まあ始めるよっていう、今、うん、今に立って今から始まるよっていうことを宣言する一つの物語、
うん、
でその中にはまあ宇宙創造というか地球創造の神々たちがこうまあ現れては消える、まあ、目に見えない、こう、影の存在としていらっしゃる神々がいて、で、その中で、こう、いろいろ神が生まれてきて、で、二柱の神というか、まあ、ペアな神が出てきて、おのおのいろんな役割を演じる神々なんだけど、イザナギさんとイザナミさんっていう神々が、二人で一緒に、まあ、五柱の神で、アマツ神っていう方々から、ヌホコ、ホコを、
うんうん、
授かって、それを二人が手にして、まあ、今でいう淡路島あたりだと思うんだけど、その辺にこう漂ってる、こう海の水をぐるぐるぐると書き混ぜて、で、のをこう持ち上げると、ポタポタと潮が垂れて、
うん、
その潮が垂れたものが固まって島になった。
うん、
それが、おのころ島。
うん
まあ、そこまでの間をこう言うんだけど、まあ、混沌としたこの世の中を、まあ、固めていこうよっていう。まあ、それは自分の心の中の部分もあるだろ
う
し、まあ、夫婦ペアの、その、仕事でもある。そういったことを、うん、今から始まる、
うんうんうん、
それを語る内
容、うん、今から始まる、今から始められるっていうそのフレーズが私はすごい気持ちいいというかね、うんうんうん、
で、まあ、主催されてる、大和田桜子さんっていう、まあ、鎌倉に在住の方なんだけど、まあ、七里ヶ浜ってすぐ近くの海があって、うん、毎朝、まあ、4時とか5時とか目覚められたら海に行って、この雨土の始めとか、いろんなね、身中の払いっていう、まあ自分の身の中を払っていく払いの言葉とか、あと、まあ音なんだけどね、響きを感じる御言葉とかをあげられて、で、毎日を始められる。で、たまに僕も、まあ、関東に帰るときは、ふらっと行くと、やってるから一緒にやってたりとか、まあ、そういう方で、で教えていただいたのはね、あいうえおっていう、まあ、母音を、
うんうん、
あおうえいっていう風に、うんうん、読み替えて、あーっていうのは大地のエネルギーを、まあ尾低骨というか一番ボディの下に響かせる、おは丹田、
うん、
うは胃、
うんうん、
えは胸、
うん、
で、いが喉、あおうえいって上げていくっていう。だから大地のエネルギーを上げていって、あと、お、んーなんだけど、うん、んで宇宙に返すっていう。だから大きな流れの中で、あは循環して、体を返して大地を循環させて、でずっと上がっていって、うんんで、まあ、返して、まあ、これも大地と宇宙をつなぐ一つの柱というイメージを、こう、しつつ、自分のボディに音を響かせる。それで、例えば、まあ、母音なので、雨土の始めも含めて、まあ、日本語を、まあ、話してるときに、で、ひふみのりととかね、いろいろあって、ひって、い、ひ、ふ、ふって、う、いなんだよね。ひふみ、
うん、
で、その喉、お腹、喉みたいな、そういう響かせる位置を変えることによって、
うんうん、
体の活性化と、音と響きを活性化に変える、多分なんかそういうレコードみたいな感じ、
うんうん、
で、それを感じてみなさいねってだけ言われて、
うん、
僕はやってたんだけど、意味も何も教わらずに。
うん、
意味は別にいらないっていうのが最近分かって、ただ感じることが大切なんだなっていう、そういうことを教えていただいた方なんだけど、だから雨土の始めもまあそういうふうに感じることができるとものすごくまた変わるかもしれないっていうもの。だから日本語ってものすごく素晴らしい響きを持ってる、そういうことをね伝えてる方なんですよ。
どうですか、あのアオウェイは、そうチャクラの勉強をしてる時に絶対出てくる、あの活性化させる音が全部そこに、
シンクロしましたね。
思った、
すごい、しかもそのなんていうの、さくらっこさんからね、その意味を学ばないで、ただ感じてねって言われてやってきて、そのケンチさんなりに感じたものを自分の中に落とし込んで、ただただね、その思考を使わずにというかね、そこすごい、
すごいよ、
すごい話だなと思いました。そうですね、いやなんかさっき私たち何の話してたか忘れちゃったんですけど、思考は、私がね、思考はもう三次元の世界のものだからねって言ったら、よっちゃんが、もう思考はいらないよねみたいな話をさらっとこう受け答えをしてくれたことで、私は非常にびっくりしたわけなんですけれどもね、そこまで到達されてるんですかね。
そうなんでしょう。
なんとなく、
でもあんまり意味がないなと思ったりとか、結局、感じないと、ねえ、
考えててもね、考えすぎててもね、
そう思う。
あ、本当に、それはどんな時に思う？
いや、なんかやっぱり悩んだりとかするじゃん、いろいろなことで、ちっちゃなことでも大きなことでも、でも悩んでて最終的に悩んだことが、なんていうか、どうなるんだろうっていつも思う、だから何になるんだろうみたいに行き着いて、感じたままでもやるのが一番体が素直に反応するなって考えちゃうと、やっぱ反応が遅くなるし、
まあ人間ですから両方、多分絶対両方あると思うんだけど、そのバランスをそのどこで取るかっていうことなのかなと思うんだよね。やっぱり思考に持っていかれる時もあるけど、でも持っていかれたままなんかずっとなんか頑張りすぎないとか、はっとこう気づく瞬間が早めに来ればもっとね、循環が早くなるかもしれないしとかね、かそのやっぱ感じるっていうこととセットでやっぱり痛いなと思う今日この頃なんですけれども
考えすぎちゃう人はやっぱり動けないし、でも感じたままの人は形に下ろせてない、下に下ろせてないなっていうのもすごく見てると思う。やってみたら宇宙につながって、そこからのメッセージをいっぱい受け取るのはすごくいいことだし、そこに柔軟に対応することもいいことなんだけど、でもやっぱり私たちが住んでるのは地上に住んでるから、結局それを地上に戻すというか形にしていくっていうことを、上とつながったばっかの人だったらそれはできないし、逆に下に行き過ぎてる人は上からのメッセージを受け取れてないなってすごい思うね、最近は。結構なんかそれが、なんていうか、最近見てると結構なんていうか、明確に分かれてきてるっていう感じ
が、それが見えやすくなってきてる、
見えやすくなってるのかね。ですごく、そしてバランスが取れてる人っていうのも、なんか綺麗に、絶対上ばっかと繋がってる人と、もう全然動けない人と、すごくバランスが取れてる人っていう、こうなんか本当に綺麗に分かれてきたなって思う。
なるほどね。最近あの、なんか興味のあることは何ですかって聞いたら、うちの鷹の爪が順調に育ってきているのをめでるのが一番の興味だっておばあちゃんみたいなこと言ってましたけどね。あの、まだ20代ですよね。
なんかさ、子供がいたら、うん、子供の成長、成長って目に見えるやん。
うん、
特に子供とかって、
うん、
日に日に歩けてきたとか、ハイハイしかできてなかったのが、立ててきたとか、歩けてきたっていうのが目に見えるけど、
うんうん、
子供がいなくて、おとなしくいなかったら、あんまり成長って目に見えないから、自分がどう成長してるんだろうって、やっぱり考えたりするんよね、
うん、
子供を見たときに。でも野菜を見ると大きくなるから
クイッククイックです。
そうだそうだ、こう成長してるんだよなって、これと同じように自分も成長していかないとっていつも
鷹の爪見ながら
思える。
すごいね。まだ20代だそうです、はい、
さすがよし。
今日ねここあの義経さんの、あの、ゆかりの地で、地でも遊び場でもあるそうなので、同じよっちゃんとしては、遊んで帰らなければということで。そうですか。まあちょっと、そうね、私たちも、こうやって旅をしながら、いろいろ感じたりとかしながら、感じるプラス動くっていうところでは結構まあいいバランスで動いてんじゃないかなと思いつつ、で、まあそのうち大地に根を下ろせる場所が見つかったらいいなと思いながら今あの目を光らせてるわけですけれどもね。ねえ、やっぱりその土大地と、あのちゃんとこう密接にコミュニケーション取りながら暮らせる暮らしっていうのは何にも変えられない豊かさがねある気がするんですよね。
やっぱりね、地球の下も宇宙やから、
すごいこと言うね。地球の下も
宇宙、下も宇宙やから、地球のエネルギーと一緒に地球の下にある宇宙からのエネルギーも私たちはもらって吸ってる。上からの宇宙からのエネルギーももらってるし、なんか大きな、すごい大きな循環をしてるんだなって思う。
さっきそれ言っちゃいましたね。
さっきそれ言っちゃいましたね。本当に。なんかあの、2013年ってね、まあ半分ちょっと過ぎましたけどもね、やっぱりなんかそこここで、まあ自分の内側だけじゃなくて周りを見ててもね、いろんなことが新しく始まり始めているというか、新しいフェーズを迎えてる人たちがすごくいっぱいいるような気がするんですよね。
わかる。わかるわかる。
よっちゃんなんか名前まで変わっちゃいましたもんね。
名前変わっちゃったからね、私。一番大きかったね。
大きいね、それね。
これ以上大きいことないわ、人生で。
いやいや、そんなことないでしょ。
何なんだろうね。
だから、雨土の始めがぴったりかなと思うんですけどね。本当に、こう、それこそ、毎春毎春というか、一日一日、そんな気分で、生まれ変わるような気分で。
みんなさて、ね、感じで生きてきたら、絶対楽しいのにね。
ね、
毎日楽しいと思う。
本当に。こう、旅をね、やっぱしてると、物理的に場所も変わるし、景色変わって、出会う人が変わってってから、新しい感じがする。けど、同じ場所にいながらも、そういうマインドになれるのは、やっぱ自分の内側がね、それを選べばなれるんだと思うのね。
鷹の爪。
鷹の爪、今私も同じこと思う。鷹の爪からを。そうそうそうそう。最近被るんですよ、思考が。本当に。四角いすぎるとね。脳みそこう、二つくすぎるじゃないか、みたいな。そうそう。本当にね。本当。まあ、これからちょっと、あと半分。2013年、あと半分。ありますけども。どうですか、何かちょっと興味あることとか、あのやってみたいこととか、始めたいこととか、
このさ、収録をまたあの上に戻って、
あの上に
さっきのところ の, あのお堂が、大きなお堂があ
って、はい、
戻ってまたすればいいじゃん。
お
ちょっと今あのコンティニューです。
コンティニューで OK？
何をするか
OK ですよ。じゃあちょっとそれいきましょうかね。
あのさっきのチャクラの話、もう少し、
聞きたいですね。はい。じゃあちょっと 仕切り直して行きたいと思います。と、
行きたい。
ということでですね、ちょっと、歩きながらの収録に、チェンジしたわけなんですけれどもね。自由自在ですけれどもね。今ね、ケンちゃんが、なんかこう、素敵な耳寄り情報を、木舟神社ってね、暗山のちょっと下にあるんですけれども、木舟神社、尊い船って書くんですけど、もともとは黄色い船だったっていうね。ね、
佐藤さんの方に書いてあった。
あ、佐藤さんの方にも書いてあった。うん、本当、
うん、あ、違う。なんか
ね、下にね、いやでもね、下の看板に、うん、書いてあって、木舟の方の。
うん、
ええー、と思ったんだけど、うん、で、その、いろんなね、各地をこう回りながら、その船が、木舟に通り、たどり着いた、
うん、
っていう下りを読んでたんですけどね。そしたら、ケンちゃんが、それって飛行艇だよねっていうね。そう。
多分僕、そんなことがしたいんだと思う。
はい、そんなことがしたいの。
ああ。
必要なものは運ぶ。
そうね。うん、今私運ばれてるわけですけどね。そうなんです。私が今輸送されてる。
マッサージベッドと
ね。マッサージベッドとね。そうなんです。そんなわけでですね。何を喋ってたのか私たち。木の根っこにつまずかないように歩きながら。って言った瞬間に、はい、つまずいた人が1名いますけれどもね。そうなんです。今ちょっと昨日ね、ちょっと雨が降ったので、少ししっとりとした道がいい感じなんですけどもね、そう、意外と、行きはよいよいでした。行きはよいよいっていうか、うん、どっち？
結構、ちょっと登らんといけんもんな。
うん、ねえ。さあ、まあ、登ったと思ったら下って、下ったと思ったら登って、人生のようですね、まるでね。
はい、
でも、下りも登りも楽しみたいもんですね。
だからさ、
昨日我が家にカブトムシが来た？
そう、うん。実家で畑仕事してたら、
うん、
カラスがスイカ食べるやん？
はいはいはい。
で、つついたスイカの中にカブトムシがいっぱいおって。
え？幼虫？
うん、ちょ、普通にカブトムシさんが、
はいはいはい、
なんかよくいるんやって、お母さんが言ってたけど、網に絡まって死んでたりするとかって思う。
本当？そうなん。
そう。で、カブトムシ、オスがいたから、それ持って帰ってきたんやけど、うん、もうここの、この腐葉土、もうさっきから気になって仕方がない。持って帰ってあげたい。カブトムシに。
カブトムシに？すごいよね。
ふかふか
だもんね。
気持ちいいわ。
いやあ、いろんなものを育ててますね。
そう
鷹の爪やら、カブトムシやら。
昨日一生懸命なんか夜中に家帰ってきて、
うん、
カブトムシの家を作ってはったもん。
のもちゃんが？
のもちゃんが。
本当。
土やってなんか枯葉探してくるって枯葉探しに。
そういうのなんか豆そうだね。そう。まあでも本当に、とか、
ごめん、忘れてた。
ああ、大丈夫。なんか、はい、続きの収録になるんですけれどもね、本当、我ながら自在なラジオですね。勝手気ままなラジオですね。はい。今ね、ちょっと奥の院から少し参道を歩いてきて、そして、今ちょっと見晴らしのいい高台のところに出たので、ここで続きの収録をということになりました。はい、さっき途中だったんですけど、そうですね、どっちから聞こうかな。いや、なんかね、チャクラから聞こうかね、やっぱり、チャクラの、ケンちゃん、何が、どの辺が聞きたかったんですか？
さっきほら、胸が、
はい、
閉じてる人は、僕みたいに猫背になる。
僕みたいに。そう。ハートが閉じてるそうです、ケンちゃんは。
はい、びっくりした。
今どうです。こうパッと見るとですね、なんとなくわかるんですか？
ひどい
人は
若い分かるよね、やっぱり。
なるほどね。ケンちゃんひどくないですか？
そうでもやっぱハートはハート自分守りたいから出したくないからすごいやっぱ猫背にならはるよね。ハートが閉じてる人は
閉じてる人はね、そうね、わかりやすい ね
猫背になって下向くからハートが開かないし、はいはい、それを表現する
喉が ね
表現することもしない、しないとかできなくなる、
そうね、やっぱり詰まりやすいのってハートだったりしますよね。ハートと喉、日本人は結構ね、
日本人はそこがね、
言いたいこと言えないというね、
で一番下が重くなる、大きくなりすぎるよね。だから柔軟じゃない人が多いやん。
なるほどなるほど、は
あ、頑固だったりこうしなきゃいけないっていうことに縛られすぎる、一番下が大きすぎる
という人が多い。なるほど。なんかね、以前聞いたところによるとチャクラ の、まあそのエネルギーの大きさっていうのが、その大きければいい小さければダメというわけでもないわけですよね。ないない、そのバランスが取れてるか取れてないかっていうことが結構大事と、いうことで今のね、その下が大きくなりすぎちゃうとか、ね、もう逆もあるわけですよね。まあ、レアケースかもしれませんけど、
一番下が小さかったら根が張れないから、言ったらね、ふわふわふわふわすぐ流されちゃう、
で頭でかちなせるとかね、
ってなるね。
長いことそのチャクラっていうものを、まあ、扱ってきてというか、こう観察してきて、最近なんかこう変化ってあります？みんなの中に、ちょっと
みんなの中に、なんかね、やっぱりチャクラっていうものを知ろうとして自分でなんとか調整しようとする人が増えてきたと思う。
おー、本当に
言ったらヒーリングでエネルギーを整えることが私はできるから、言った人の手を下してエネルギーを変えることもできるけど、そうじゃなくってそれを知って自分で何とかしたいっていう人が増えてきたことが嬉しい。自分で何とかできることだからね、自分の中の問題やから、人に手を出されるよりも、
ね、
大きいかな、やっぱり。
時代は変わりつつあるということです。そしてね、世界の変化は自分の内側から始まるかもしれないということです。
ねえ、ね、まあ本当そうだもんね。
ねえ、まあ自分で整えられるということなんですね、チャクラもね。きっかけをね、その与えてもらう上で、いろんな人の手を借りるということはすごく有効かなと思います。
知らなきゃね、分かんないから。
確かに確かに。けんちゃん、あ、横で瞑想してるけんちゃんなんですけども、何か他にチャクラで聞いておきたいことありませんかね？
もうちょっといろいろ教えてほしい。
あ、もうちょっといろいろ教えてほしい。だそうです。
だそうです、ね、
ざっくりですけれど、
さっき一番
整えるの、
どうやって整えるの、
どうやって整えるのか。でさっき胸が猫背になる、胸、ハートを閉じてる人は胸が猫背になってるから呼吸も浅くなるって言ったから、もうそういう人がいたら言ったら、もっと深呼吸してあげてって言って、胸は風のエレメントを持ってるから風をもっと体の中に入れてあげてっていうだけで、
結構あり買いますよね、本当ね。
あと喉とかも下向いてたんだったら、空見るようにしてあげて、ここは空、空の空、空間を意味する空だから、喉を開けてあげるっていうだけでもいいし、そんなになんか難しいことはしなくてもいい。
やってるやってる。早くも実践していますけれどもね、けんちゃんね。
だから表現する人、その音楽やってたりね、うちの人もそうだけど、まあ、この喉が水色が自己表現、喉が自己表現のチャクラだから、水色のものをよく持ったりとか、前に出て喋る人とかもやっぱり水色のものを身につけると、喉のエネルギーが活性化されるから、うまく話したりすることができる。
あ、つけてるじゃん、けんちゃん、喉に。しかも喉に。そうね。よっぽど切実だそうですよ、今、なんかの。そう、逆にその舌がね、でっかくなりすぎてる人はどうしたらいいんですかね？
一番舌がでっ かくなりすぎてるのは、一番下が土のチャクラだから、うんうんうん、言ったらその上の第二チャクラが水、水が少ないっていうこと、だから流れが起きない、だから柔軟に動くことができない。
なるほどなるほど、
うん、だから頑固になっちゃう、
うんうんうん、
こうしなきゃいけないっていう、勝手に型にはめちゃう自分を、はいはいはい、で言ったら壁を張って秘密主義になったり、
うんうんうん、
物質主義になっちゃうっていうのが第一チャクラ、赤が強いっていうか土が強いってい
う
か、だからこれを考えた時に水が少ないからもっと水を飲んで水を取り入れるとか、
うん、
水の音聞くとか水辺に行くとか、
うん、
水の流れっていうものを感じる、
うん、取り入れると
、うん、ほうするとだいぶ柔軟にはなる下のチャクラが。
その辺は現実大丈夫そうですね、流れてますね流れもんですからね、うん、私たちねうん、その次は、ゴーン。当たりって感じですね。ご名答って感じですね。私たち、流れもんですけどね、ゴーンですよ。いいタイミングです。第三チャクラは何ですかね。
溝落ちにある火だよね。
火ですか。
火のチャクラ。うんうん、だから、何か決断するとか行動に起こすか、腹をくくるっていう、腹が座るとか、
はいはいはい、
だからその行動をすることに責任を持つ、うん、よしっていうエネルギーがお腹の中、うん、腹のエネルギーだから、
うん、
要はなんていうか、それが行動に移したいのに移しきれなかったら、ここでももやもやもやもや火がくすぶってるような状態になる。そういう人は火を燃やすこと、なんで火が燃えないんだろうって考えた時に、水が大きすぎて火が消えてるのか、
はいはい、
風が小さいから火が消えてるのか、どっちかよね。
なるほどね、うん、はいはいはい。
だから上だったら、例えば第4のハートだったら、例えば自分をもう出すのが怖いから行動に起こせない、
うん、
風が小さいから火がくすぶってるし、
なるほどなるほど、
うん、だから逆に水が大きいということは、
うんうん、
要はもう楽しい方向に流れちゃって、自分なんかやることに責任を持てない持ってない、
なるほどそうね
っていう、
何かを物事をやっぱり形にするにはある意味こうえいっていうね、
そうそう、
気合だったりとかね、
腹くくらなきゃいけない、
くくらないといかないからね、
真ん中にあるからね、
あ、流されすぎてるとそれができないということですか。なるほどなるほど、
どっちかを見る。
流されすぎてる人はどうしたらいいんですか。
流されすぎてる人はだから要はそこの楽しい方向に流されてることにまず気づかなきゃいけないよね。で、流れてるってことは言ったら一番下のベースももう弱くなってるから、ベースからまず変えなきゃいけない。何がしたいのっていうところからまず突き詰めなきゃいけない。
なるほどね、人間って大変ですね、これ本当に大変ですよ。
でも結構チャクラ通して人見てたらすぐ分かる、
うん、
もうどうなってるかとか面白いぐらいで、
だそうですよ、ケンちゃん。
お昼ご飯ごちそうするのでぜひ見せて
みて
ください
。昨日の残り
グリーンカレー、
グリーンカレー、あ、めっちゃ
トッピングもやし付き
ありがたい、
ありがたいということで、まあチャクラの話はね、もう少し後でゆっくり個人的にケンちゃん聞きたいそうなのでね、あの整えておいてほしいそうなのでね、
ざっくりだからね、
ざっくりとね、
分かりやすい感じで、
そう、まあそんなこんなです、まあ、面白い2013年私たちどんどん突き進んでいるわけですけれどもはい、はい、ちょっと残り半分
で、
なんかやってみたいこととか行ってみたい場所とか何でもいいですけどね、なんか
やってみたいこと行ってみたいこと、
うん、気になってること、
でも、
うん、
やっぱり結婚したから、
うん、
結婚して今この間結婚してすぐかな、
うん、
あのアマテラスの神様に、
うん、
あの結婚しましたって報告にまず行ってきて、うんうんうん、伊勢神宮に、うんうん、なので次出雲の国主の御事様にも次にもう一回ね、うんうん、ご報告に行かなきゃと思って、
うんうんうん、
ご報告前に
だね、ご報告前にねなるほどなるほど、
しようと思って。
そうか、よっちゃんの中で、
うん、
その神様、
うんうん、
っていうのはどういう存在ですかね。
あ、なんかね、
うん、
楽しんでる人
楽しんでる人ちょっと面白い答えが返ってきましたけども楽しんでる人、
たなんか楽しんでるなって思う。
はあ、
うん、
ほう
なんていうか、試してもいるし、試すことを楽しんでるし、
うんうん、いろんな神様いるじゃないですか。
いろんな神いるいる、
それぞれの神様がいろんなことを試してる、
うん、なんかね、キャッキャッキャッキャッと楽しんでるなっていうのがおい、あいつら楽しんでるぞ勝手にっていつも思ってる
本当そっか、うん、その神様と一緒に楽しんじゃおうという気持ちがあるんですね。
そうそう、やっぱり楽しんでる、こっちが楽しいから楽しんでるなっていうことを感じる。
なるほどね。
からもっともっと私たちが楽しくしてたら、もっともっと上は楽しくなるじゃない。
はい、出ましたよこれ。さっきねちょっと奥の院でですね、うん、ちょっとまあ一瞬一人静かに瞑想していると、そのそれに近いちょっとこうメッセージがいただいたような気がしたんですけれどもね、うんうん、なんかそのよく受け取ると、与える受け取るという言葉がありますよね。でその与えるっていうことと受け取るっていうことのバランスが崩れてしまうと人は調子崩したりすると、それは聞いたことがあると思うんですけどね。だから与えてばっかりで受け取るのが苦手な人って確かにいるんですよ。まあ自分もそうだったかもしれない、かつてはね。で、まあ、逆もあるかもしれないけど、うん、やっぱり若干その日本人のね、こう周りを見てると、うん、受け取り下手の人の方が多い気がする。で、なぜその受け取り下手になってしまうのかとか、うん、あとはその、うん、与えることをそのやりすぎなぐらいというんですかね、バランス崩してしまうぐらい与えてしまうのかっていうことは、やっぱりその人その人のまあ、過去のね、うんうんうん、まあ、歴史というかね、うんうん、その、うん、いろんなものを紐解いていくと、なぜそうなるのかっていうのを見てくると思うんですけど、でもやっぱそのバランスが悪いっていうことは何かあるんですよ。うん、で、その、若干その受け取るのが下手と言われている人たち、うんうんうんうん、でもその、じゃあ受け取るって、もっと受け取っていいんですよって言われても、
わかんないよね、
そんな。どうやって受け取っていいのか、受け取って ないつもりもないと思うんですね、そういう人たちってね。で、そこのところは、私はなんかさっき、楽しむっていうことが、楽しむことイコール受け取ることなんだよと、
うん、
いうメッセージをもらったんですよ。
はあは
あ、だから本当にその楽しむってね、
うんうん、
もうなんていうのかな、楽しめと言われても楽しめないわけです。自分の心が楽しんでるっていう時に楽しんでる、うんうん、だからあの理屈じゃなくて、自分がわあ楽しい、うんうん、嬉しいって言える状態、
うんうん、
もうそれを選ぶと受け取ってるとイコールになるんだと思うんですよね。だから自分が喜べること、楽しめることをちゃんとその取り入れていくっていうことが受け取り上手になるそのコツかななんて気がしたんですけどね。いいこと言った？
すごいこと
言奥の院でした奥の院から中継でお届けしました
でもそうだと思う、それはやっぱり、
はい、
分かりやすい、
分かりやすい、
はい、あのチャンネル、
うん、
今日も冴えてます
やっちゃんから囲まれても、
うん、
その場を楽しむって思うと楽しくなっちゃうんだね、
うん、そうそう、やっちゃんからね、やっちゃんって誰ですか、やーさんですかね、
はい、
最近この前ねちょっとそういう話をしててね、うんうん、ある方が取り囲まれたそうです、
うんうん、
やっちゃんに、うんうん、で絶対絶命っていうちょっとまあ状況の中で、そのやっちゃんたちに会いに行く前に、うん、ある人にアドバイスもらってたんです、
うんうん、
とにかく楽しんでって、
うんうん
でそれをちょっとその一瞬忘れてたんですってね、うんうんうん、その人はね、だってちょっともうかなりちょっと怖い状況が起こってて、で、あ、もう本当にやばいかもっていう時に、うんうん、その人の言葉をふって思い出して、うんうん、楽しんでなかったなと、
うんうんうん、
楽しもうって思った瞬間に余裕がふってこう風のようにね、うんうんうん、訪れてね、楽しもうって っていうことを思い出した瞬間に相手が変わったんですって。
うーん、
で相手の方から解決策が出てきたの。
へー、
解決案っていうのかな。でどっちもウィンウィンな感じの、
へー、
解決策が出て、はい、ちゃんちゃん終わりみたいな感じのことが起こった。それはやっぱりなんかやっぱその自分の内側がね、
うん、
うん、こうバランスを取り戻した瞬間に現実が動くっていうことの、そのエネルギーが確実に動くじゃないですか、ね、固まってる心が緩んだとしたらエネルギーが変わる、そうすると世界が変わるみたいなね、わかりやすみたいなね、そういうわかりやすさっていうのは最近ちょっと、まあ、いろんなとこで感じるケースが多くなってきた気がするので、やっぱり2013年ますます面白いぞみたいなね。
今までそれを分かってなかったとか感じなかった人がそれを感じてきてるのが多くなってきた、
うん、ね、そうかも
って思うのか、そういう人にしか自分がまあ悪くなったのかが分かんないけど、
うん、
でもなんか確実に増えてるなって思う、
うん
うん
うんうん、なんかそういう人しかいないもんね周りに、ね、なんか本当にね、さっきもね、うん、よっちゃんにね、なんか思考いらないよねって、うん、こうさらっと切り返されてね、うん、もう本当にすごいな、すごい人が今日もここにいるみたいなねそういうことをさらっと言ってのける人がもうどんどん増えてきている、
ね、
ね、面白いけど、そうそ
う、ってことはやっぱ世界は絶対に平和なんやと思
う、
楽しいことしか起きないと思うし、
うんうんうん、
だって上が楽しいことが好きなんやったら自分たちが楽しもうと思ったらやっぱり下にいる私たちが楽しむ方がいいじゃん、上もそれを見てるのが楽しいんだからでも楽しいことしか起きないよ私たちはって思うい
やもう本当に楽しんじゃえばいいと思うんですよ、うんうんうん、だから楽しめばやっぱり神様 ねと共鳴するってことでしょ。
そうそう
そう、ほらほらほら、ケンちゃんがほら鞍馬山に飛行艇で乗りつけて、
ああ、
霊峰殿前に、
ここいいですね、本当ここは、うん、いい停泊地ですね見晴らしよくてね、うん、ねえ、飛行艇ってずっと騒いでるわけなんですけど、この隣にいるケンちゃんっていう人がですね、あの飛行艇ね、フリーエネルギーで走る飛行艇で、
うん、
鶏を飼って野菜育てて、うん、玄米卵かけご飯が毎日食べれる生活を夢見ているわけですけれども、もうね、2015年までにって言ってますけどね、
2015年から
からで、あと1年半ぐらいですかね。
2015年もさ、1月から12月まで、
うん、はいはいはいはいそうだけど、じゃあ2015年になった途端にもう、
いや、だからいつ始まるかは、
あ、お任せ
お任せ
お任せ、うん、なるほどね、
うん、
うん、2015年って何なんですか。
え、
2015年
ある時から3年後
あある時から3年後、あー、なるほど、3という数字ですね、
うん、
うん、
神様の
数字です ね。なんかここであーって言っててもなんかラジオを聞いてる人が何残っちゃって思ってる人も結構多いんじゃないかと思います。すいません、だんだん日本語が喋れなくなってるここ3人ですけれどもね、はい、やっぱり数には数字というものには霊力があると言われております。そしてこうね、いろいろ意味合いがあると言われてます。3という数字もね、やっぱりね、1で始まったものが2つのね、2極のエネルギーをちょっと統合していくのが3っていう数字なわけですけれども、そうか、まあその真意が紐解かれるのは2015年になると思いますけれども、それまでもぜひ楽しんで楽しむことを忘れずにやっていけばまあ間違いはないかなと。
その頃さ、ペイパックに飛行艇って書いて下がるって言
ってました。飛行艇に乗ってんじゃなくて飛行艇背負ってる人がいるよみたいな飛行艇運んでる人がいるよフリーエネルギーって書いて自分がフリーエネルギーみたいな自転車漕いでフリーエネルギーみたいな 方向転換したんですとか言ってねそれはそれでありかもしれないです。
そう、うちでも自分のうちの旦那の、うん、あの人、うん、絶対発電できると思ってずっと有り余ってると思うよね。彼はエネルギーが、
彼は漏電してます。
漏電してるよね。
常に漏電してます。
あのエネルギーをどうにか発電に回せないかとずっと考えてるわ
ちょっとそれはいち早く取り組んだ方がいいかもしれない、
ね、でしょ
あの、まあ、放電はしてるわけなので、うん、あれをあのチャージするというかね、うん、あの蓄電する方法を考えた方がいい。
うまくなんかみんなにね分け与えれる方法をちょっと考えたいと思いますね。
送電線作られる。そうそうそう、のぼちゃんから送電線が出てるみたいな
作ろうと思います。
いいかもしれない。のぼちゃん行くところでなんかコインとか入れるとこう分けてくれるんでしょ。
エネルギーを。
そうそうそうそう。で、なんかちょっと間違った種類のエネルギーかもしれないので、あの、用途は、あの、限られてくるかもしれませんけれども。急にね、あの、物叩きたくなるかもしれないしね。
そう、急に歌ったりする
か。歌ったりとかね。踊ったりとかね。はい。あの、目に見えないエネルギーですけれども、うん、目に見えないけど、いろいろ。個性があるとい う,
そ う, そう
エネルギーには色もあるし個性もあるし特色があるということで、あのこれからねそういう目でねいろんなものを見ていくと面白いかもしれないですね。はい、はいはい、まあ本当にちょっと今日は霊峰と言われる鞍馬山でなんだかわからないあの
なんかまとまらない
まとまらないようなまとまったようなこうトークを繰り広げてきたわけですけれどもね。はい、はい、皆さんあの元気になりたかったらこういうね気持ちいい自然の中に行くと、まあ、一発で、はい、元気になると思います。
チャージでき
ますよ。うん、さっきもねあのケンちゃん登ってくる途中はヒーヒーフーフーハーハー言ってたんですけれどもね、そのココナッツサブレ食べた途端にね元気になりましたね。
そうそう
そう、はい、帰り道の足取りが軽いこと私ちょっとあのついていけない感じだったんですけれども ね、はい、元気になったのはいいことです。はい、今日もこれからね、はい、ちょっと美味しいカレーを食べながらね、はいはい、さらに元気になっていこうと思います。はい、はい、じゃあ鞍馬山いくらも言えてないし私もうちょっと口回ってませんけれども鞍馬山からの中継をお届けしました。それでは皆さんさようなら。